改めまして皆さん、おはようございます。お元気でいらっしゃいますか？なかなか皆さんとお会いすることがかなわない状況が続いていますけども、それでもこうしてご一緒に神様を見上げ礼拝することを通して主に会ってお会いすることができます幸いを心から感謝いたします。でもできればやっぱり早く皆さんと直接お会いして対面での礼拝を再開したいと願います。来週からの礼拝につきましては、また今週中に何らかのご連絡を差し上げることになるかと思います。ですのでぜひ祈りのうちに今しばらくお待ちいただけましたら幸いです。また合わせて現在65歳以上の方々を対象にワクチン接種がスタートしていますけども、皆さんご予約は無事できましたでしょうか？お住まいの地域によっては大変なご苦労をされている方もいらっしゃるかと思います。週報でもご案内していますように、何人かの兄弟姉妹から予約のお手伝いをさせていただきますよというお申し出もいただいていますので、ぜひ必要とされる方はご遠慮なく教会の方までご一報いただけましたら幸いです。少しでも早く安心して日々を過ごすことができますように。またこのために日夜大変な業務を担ってくださっている医療従事者の方々をはじめ、保健所や行政等でご労を取ってくださっている方々のためにもお祈りしていきたいと思います。ぜひ皆さんも引き続きご自愛なさってください。さて、今朝与えられました聖書の箇所はサムエルの生涯のまとめともいえる場面です。サムエルという人が一体どんな生涯を送った人だったのか、そのことが簡潔にまとめられています。今朝は与えられました御言葉からサムエルがその生涯において大切にしていた3つのこと、それは仕事、家族、礼拝ですけれども、その3つのことに注目しつつ御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。それでは今一度今朝の15節をお読みいたします。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。サムエルがその生涯において大切にしていた一つ目のこと、それは神から賜った仕事と誠実に向き合うということでありました。ここでまず分かることは、サムエルは生涯現役を貫いた人だったということです。サムエルという人はイスラエル最後の士師であり、最初の預言者であり、また祭司としても活躍した人物であったと言われています。現在大リーグで活躍中の大谷翔平選手は一人三役をこなす素晴らしい選手として知られていますよね。打ってよし、投げてよし、守ってよし、そういう意味ではサムエルも一人三役をこなす素晴らしい働き人だったということになるのでしょう。これは多少語弊のある言い方かもしれませんが、言うなれば裁いてよし、語ってよし、祈ってよしといったところでしょうか。ご承知の通り、獅子裁きつかさの主な仕事は民の間にあった争い事を正しく裁き、目の前の問題ではなく神様に目を向けるよう霊的な指導をすることでありました。また預言者は文字通り神の言葉を預かって語る、今でいうところの説教者のような働きでした。そして祭司は神に生贄を捧げるなど、いわゆる礼拝のリードをするほかに、民のために取りなし祈るという大切な働きをも担っていたんですね。このどれか一つだけでも 大変な仕事内容だと思います。ですからサムエルもこれら3つの仕事をある日突然一気に任されたわけではなかったようなんですね。もともと幼少期には祭司の見習いから始まりまして、青年期には預言者として、そして壮年期には司祭としての働きを担うことになった様子がうかがえるのです。それにしてもここまでサムエルが神様に用いられるようになった背景とは一体何だったのでしょうか。それはおそらく彼が今目の前に与えられている一つ一つの小さなことを神から賜った仕事、神から賜った奉仕として誠実に向き合った結果だったのではないかと思うんですね。ルカの福音書16章10節には次のようにあります。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。きっとサムエルという人はどんなに小さな作業でもこれも神から賜った仕事として忠実に働く人だったのでしょう。そんな小さな誠実さの積み重ねが結果として神様から三役も任されるという大抜擢へとつながり、生涯現役という祝福へとつながったのではないでしょうか。そんな一人三役を担っていたサムエルですが、今朝の箇所では特に司祭裁き司としての働きがクローズアップされていることがわかります。裁いたという言葉が3回も繰り返し登場しますので、よほど忙しく働いていたのかもしれません。でも彼はただ求められるままにあっちに行ったりこっちに行ったりと日々慌ただしく働いていたというよりは、ある一定のルールを決めて上手に自分をセーブしながら働ける人だったようです。今朝の16節を見ますと、彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地でイスラエルを裁いたとありますから、あらかじめ場所を指定した上で定期的に現地へ出張する形をとっていたことがわかるのです。またサムエルはこれら3つの町に今でいうところの神学校のような預言者の学校を設立し、後継者の育成にも力を注いだと言われています。ですのでこのようなサムエルの仕事ぶりを見てみますと、まるでマネジメント能力に長けた経営者としての一面を見るかのようです。サムエルの仕事術とは、今目の前にあるノルマをただこなすという働き方だったのではなく、その先の目標をもうしっかり見据えた上で、今すべきことが何なのか適切な判断をし、上手に人を育てるというものだったようです。小さな案件は現場の人間に任せ、重要な案件は自分が責任を持ち、同時に後継者という人材育成にも注力する。それはまるで今に通ずるビジネス術を見るかのようで、大変興味深いなと感じる次第です。そんなできる男サムエルでしたが、1年の大半はどこで仕事をしていたのかと言いますと、なんと今流行りのテレワーク、在宅勤務だったというのです。このあたりも時代を先取りしていますよね。今朝の17節前半をお読みいたします。ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。私も昨年から テレワークというものを経験させていただいておりまして、今も週に2日は在宅で奉仕をさせていただいております。ただですね、テレワークをするということは当然朝昼晩の3食は自宅で取るということですから、必然的に妻の負担が増えることになったんですね。で、これはしばらく前のニュースで知ったことなんですが、どうやらそれが原因で世の奥様方は夫に不満を抱えているらしい、不満を抱いているらしい、それがストレスになっているらしいということを知ったんです。ですので、それからは私も一応気を使いまして、食器洗いだけは毎食後必ずするように心がけているんですね。皆さんのご家庭はいかがでしょうか。この時のサムエルも在宅で仕事をすることが多かったようですから、その際はおそらく家事や育児等にも率先して協力していたのではないかなと想像いたします。実はそんな様子をうかがえるのがこの17節なのです。すなわちサムエルがその生涯で大切にしていたことの2つ目、それは神から賜った家族を大切にするということでありました。彼は大変仕事のできる人でしたが、いわゆる仕事人間ではなかったんですね。ここでは最初にラマに帰ったとあります。ちなみにこのラマというのは1章の1節でサムエルの両親が暮らしていた町として紹介されているラマタイムソフィムのことを指しています。そしてそこは何を隠そうサムエルの生まれ故郷でもあったんですよね。で、ここで注目したいのはラマに帰ったとあるすぐ後にそこに自分の家があったからであるとご丁寧にも説明が加えられている点なのです。何もそこまで解説してくれなくても良さそうな場面ですけども、それだけサムエルが家族を大切にしていたということが強調されているのではないでしょうか。すでにこのサムエル記の冒頭でも見てきましたように、サムエルは幼くして親元から離れシロという地にあった幕屋、神の宮に預けられて成長しました。エリという祭司のおじいさんが彼の面倒を見てくれたわけですけども、エリの息子たちは横島なものだったとありますので、子供の生育環境としては決して健全なものではなかったのです。そんなすさんだ環境の中で成長したサムエルにとって、将来は温かな家庭を築きたいと願うのは至って自然な流れだったのではないでしょうか。もちろん聖書はそこまで語っていませんけども、サムエルとて人間ですから、当然寂しい思いをたくさんしてきたのではないかと思うのです。最も甘えたい盛りの時期にそれができなかったのですから。だからこそ自分の子供たちには決して寂しい思いをさせたくないとの思いがひときわ強かったのかもしれません。実際サムエルは大変優しいお父さんだったようです。ただちょっと優しすぎてしまったようでして、次回見ることになります8章ではサムエルが子育てに大変苦労した人だった様子がうかがえるんですね。社会的には一人三役をこなす大変立派な人物だったサムエルですが、プライベートではさまざまな悩みも抱えていたようです。でもそんな問題を抱える家族でありながらも、なおサムエルが家族と向き合うことを大切にできたのはなぜだったのでしょうか。それはおそらく 神の家族の存在があったからなのではないかと思うのです。幼い頃から家庭のぬくもりを十分に得ることが難しい環境で成長したサムエルでありました。でもそんな彼が何より自分が愛されている存在であることを知ることができたのは、まさに神の家族の存在があったからなんですよね。当時シロの幕屋にはいつも大勢の人々が生贄を携え神を礼拝するために集まっていました。ですから人々はサムエルがまだもう幼稚園児ぐらいの頃からですね、エリ先生の後ろにくっついてけなげにもお手伝いをしている様子を見ていたんですよね。その姿といったらもう可愛くて可愛くて仕方なかったのではないでしょうか。きっと人々は口々にサムエル君偉いわねと声をかけながら頭を撫で優しくハグをして、誰もがこの男の子に愛情を注いできたのだと思うのです。この交わりの中で大切にされ愛された経験がサムエルを神の愛に生きるものとして成長させたのではなかったでしょうか。これは余談ですが、実は私自身にとっても神の家族すなわち教会は唯一自分は生きていても良い存在なのだということを教えてくれた場所です。自分は必要のない人間なんだと思っていた私に、そのままで愛され望まれている存在なのだということを実感させてくれたのが教会の兄弟姉妹の存在であり、そこに集う小さな子供たちの存在だったのです。神様の愛というものは目で見ることはできません。でもその愛で愛そうとする神の家族の交わりの中に生きて働く神の愛を、その素晴らしさを見ることができるのです。サムエルはそんな神の家族という素晴らしい交わりの中で、まさに神と人とに愛されてすくすくと成長することができたのでした。もちろん神の家族とは言ってもそこは罪許された罪人の集まりですから、それは完全な愛の共同体とは言い難い面もしばしばあったのだと思います。それは現代における神の家族教会の中にも同じことが言えるのではないでしょうか。でもこの神の家族の素晴らしい点は、たとえ愛することに失敗し互いに傷つけ合ってしまうことがあったとしても、一緒に神様の前に身を置き一緒に神様を見上げることをやめない群れであるというところにあるのではないでしょうか。すなわち神の家族とは、何より神を礼拝することを第一の目的とした交わりであるというところに、その素晴らしさがあるのだと思うのです。サムエルが神の家族の交わりを通して何より学んだこと、それは礼拝の恵みだったのです。彼は神様を中心とするその礼拝の交わりの中で、自分がそのままで愛されている存在であることを知り満たされる経験をしたからこそ、今度は自分の家族とも向き合うことを大切にすることができたのではないでしょうか。すなわち今朝三つ目のこととして、サムエルがその生涯において何より大切にしていたこと、それは神から賜った 恵みへの応答として心からの礼拝をお捧げするということでありました。今朝の最後17節の後半をお読みいたします。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。もともとこの時代礼拝を捧げる場所は白の幕屋でありました。ところがすでに4章で見ましたように白にあった幕屋はペリシテ人によって破壊されてしまいましたから礼拝する場所がなくなってしまったんですね。そしてそれが一つのきっかけとなって多くの人々は偶像崇拝の方になびいてしまったというのがこの7章の前半で見たことだったのです。でもサムエルはその間も神への礼拝をやめるということはしませんでした。これまでのように礼拝の場に行けないということを理由に神に捧げるべきものを捧げずに済まそうとはしなかったのです。この時代礼拝の場が失われたということはまさにイスラエルの民にとっては緊急事態、非常事態でありました。でもサムエルはその状況すらも神から賜ったもの、すなわち神の御手の中にある状況として捉えたのです。この大変な状況の中にも主が共におられる、それならばということで彼は今できる最善の方法を考え実行したということだったんですね。そしてそれというのは実は今私たちがしていることと同じことなのです。状況は全く異なりますけども私たちも今コロナ禍という緊急事態の中にあってこの1年なかなかお茶の水にある教会堂まで足を運ぶことができないという状況が断続的に続いています。でも大変感謝のことにこの1年間私たちの教会は礼拝そのものをやめたことは一度としてなかったのです。同じ場所に一緒に集まれないということはとても残念ではありますけども、でも私たちはそれぞれの自宅等において場所は違っても神の前に捧げるべきもの、礼拝をお捧げする、守り続けるということはできたのではなかったでしょうか。もちろん正直言えば自宅ですから人の目がありませんから少々緊張感に欠ける場面もあったのかもしれません。でもそれもまた恵みの経験として神様の許しの中で礼拝をお捧げできたことは本当に感謝のことだったのだと思うのです。サムエルは自分の家の中に神を礼拝する場を設け生活の中心に主をお迎えしました。それはすなわち自分の人生の中心になくてはならない事柄として礼拝を位置づけ礼拝を喜びとしていたということなんですよね。ある人は礼拝とはイエス様という彼氏とデートをするようなものだと言いました。なかなか面白い例えだと思うのですが、ちょっと想像してみてください。もし皆さんが大好きなパートナーと初めてのデートに出かけるとなったら、どんな気持ちになるでしょうか。おそらくもう嬉しくて嬉しくてワクワクした気持ちでいっぱいになるのではないかと思うんですね。自分のことを好きだと言ってくれる、自分に好意を寄せてくれる人と会うということはそれだけで本当に嬉しいこと なんですよね。そしてその気持ちが大きければ大きいほどにこう考えるのではないでしょうか。この人のためなら何でもしてあげたい、いやこの人のためなら何でもできると。つまり礼拝とは本来それだけ、いやそれ以上に嬉しいといった喜びの感情を伴うものなんだということなのです。私たちの信じる神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると思わずこちらの顔がポッと赤くなってしまうような、そんな土直球な愛の告白を持って私たちを愛してくださるお方です。そしてこの神はただ口先だけで愛を語るだけのお方ではないんですよね。それこそあなたのためなら何でもできる、いやあなたのためなら死んでもいい、そう言って本来なら私たちが自分で負わなければならなかった罪の責任をすべて背負い、身代わりとなって本当に死んでくださった、それがイエス・キリストなのです。その愛はその時の状況次第ですぐ心変わりしてしまうような、私たちが経験してきたこの世の愛とは全く別次元のものなのです。すなわち神の愛とは、愛するに値しないにもかかわらずなお愛そうとする愛なのです。それはとてつもない忍耐と犠牲とを伴った、あなたを決して諦めないという固い決意に基づく愛なのです。これほどの素晴らしい愛と恵みとが私たちの内側には絶えず注がれているということなんですよね。そんな偉大なるお方とお会いして、その恵みの言葉に耳を傾け、私たちに注がれている救いの恵みに立ち返ること、そして私たちも精一杯の感謝を込めて賛美し祈り、その恵みへの応答として捧げ物をお捧げすること、この神と私たちという双方向で交わされる愛と恵みの対話、それが礼拝なのです。サムエルは日常生活の中心に主をお迎えし、主を礼拝すること、主との恵みと主との恵みの対話を何より大切に歩んだ人でありました。すなわち彼の人生の中心にはいつも神への賛美が、神への感謝が、神への礼拝があったのです。そしてその恵みに満たされ続けることを何より大切に生きた人であったからこそ、日常の大変な仕事や悩みとしていた家族の問題とも誠実に向き合い、それも神から賜ったものとして大切にすることができたんですよね。であるならば、私たちもまずこの礼拝によって自分自身がこの恵みに満たされること、満たされ続けることを大切にしていこうではないでしょうか。さて今朝はサムエルがその生涯を通して大切にしてきた3つのことに注目してまいりました。彼の人生の中心にあったもの、それは何より礼拝の恵みに生きるということでありました。では私たちの人生の中心にあるものとは一体何でしょうか。日々の生活の中で最も関心を寄せている事柄とは 何なのでしょうか。目の前の仕事でしょうか。それとも家族にまつわる問題でしょうか。願わくばあのサムエルのように、私たちもまずこの恵みに満たされることから、日々の生活の一つ一つのことをも大切にする、主にある誠実さを持って歩ませていただこうではないでしょうか。今週もご一緒に、そんな素晴らしい主と共に歩む恵みの旅路へと使わされてまいりましょう。一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心から賛美いたします。今朝も私たちはあなたの憐れみと許しの中で新しい朝を与えられ、コロナ禍という大変な状況の中にありながらも、それぞれの場所においてあなたを見上げる礼拝をお捧げすることができました幸いを心より感謝いたします。あのサムエルがその生涯において何よりあなたとの愛と恵みの対話である礼拝を人生の中心に位置づけていたように、私たちも何よりあなたの愛と恵みに満たされることを大切にしていくことができますように、その上であなたから賜っている日常のさまざまなことにも主にある誠実さを持って向き合うことができますように、助け導いてください。神様、いよいよこの日本でもワクチン接種が加速しつつあることを感謝いたします。どうか世界中でワクチンを必要としている国々にも十分にかつ速やかに行き届きますように、そしてこのために日夜大変なご労をとってくださっている医療従事者の方々をはじめ、各方面の関係者の方々をも豊かに祝福してください。また私たちの教会の愛する兄弟姉妹も、これからワクチン接種を受けようとされる方が多くいらっしゃいます。どうかその予約から会場までの道中の安全、そして接種後の副反応からも守ってくださって、一日も早く安心して日常生活を送ることができますように、助け導いてください。言い尽くし得ません、感謝と願いとを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、どうか引き続きお体には気をつけてお過ごしください。また暑くなってきましたので、熱中症にもお気をつけください。こまめな水分補給と塩分補給、そして霊的恵みの補給もお忘れなく。それでは本日はこれにて失礼いたします。どうもありがとうございました。